次に、稲川議員の質問です。市内の交通網を検証したとき、地域内運行バスや広域連携バスで網羅されていない空白地域を市はどのように捉えているのか。企画部長、市内全域でデマンドタクシー乗り合い君を運行させることにより、空白地域はないと考えている。稲川議員、デマンドタクシー乗り合い君利用者の世代別状況は？企画部長、大きく分けると、10代から30代が 7%、40代から50代が 8%、60歳代以上が全体の 85% を占める。稲川議員、やはり高齢者の利用が多い。デマンドタクシーは利用者の年齢制限はないが、しない限りという区域の制限や土日の運行はしない、利用時間の制限等があるので不便である。そこで、交通弱者へタクシー券の助成を行うことにより、自由にタクシーを利用できるようになると考えるが、いかがか。企画部長、平成31年度から免許返納者を対象に既存の公共交通機関の利用になれるまで、一時的な助成として1回につき500円券1枚の利用で20枚、1万円分を交付し、タクシー利用料の助けにしていただく考えでいる。稲川議員は他に、西部メディカルセンター、外国人労働者、子どもの虐待、子どもの安心安全について質問しました。次に、榎木戸議員の質問です。昨年、多目的運動場、検討のための調査委託の予算がついたが、新年度に関連する予算がないのはなぜか。教育部長、まだ具体的な調査結果が出ていない。今後は結果を踏まえ、市が目指すべき多目的運動場、あるいは多目的施設の候補地、機能、規模、市場性、事業手法などを検討し、基本構想など次のステップを検討していく。榎木戸議員、前回の答弁で施設の一部に飲料水等を貯留するなど、防災・災害に備えた要素を持つ設備にしたいとのことだったが、考えに変わりはないか。市長、例えば野球場とした場合、グラウンドの3分の1ぐらいに地下を作り、水を蓄えて災害時にはその水を浄化して利用する。あるいは運動場の中に仮設住宅を作るなど、単なる運動場ではなく、災害時にも活用できる施設にしていきたい。榎木戸議員、整備費は市単独、合併特例債を使っても大変ハードルの高い計画だと思う。国に防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策の予算が7兆円ある。国に対して予算獲得のアプローチは考えているのか。市長、市の財源だけではもちろんできない。国とのつながりも重要であり、しっかりと考えていきたい。榎木戸議員は他に、ふるさと納税について質問しました。次に、森議員の質問です。新たな広域連携バスについて、昨年6月の議会で質問した際に、可能性を模索していくと答弁があった。近隣の自治体と連携した新たな広域連携バスはどのような進捗状況か。企画部長、新たな広域連携バスとして下妻市と協議を進めている。平成19年まで民間のバス路線が運行されており、可能性がある。まずは来年度予算に両市共同で需要調査を行うための予算を計上した。今後は調査を行い、方針を協議したい。森議員、需要調査というのは具体的にどのような調査か、また下妻市での予算化は？企画部長、地域の特性、住民数、移動手段、 通勤手段などの住民アンケートを実施し、その結果を踏まえ導入計画の素案などの協議を行っていく。予算は下妻市でも同額を計上している。森議員、実現に向けてどういう形で政策にしていくのか。市長、現在は未定だが、結城市、川島、船玉、関本、黒駒、佐沼、下妻駅を結ぶ路線が考えられる。下妻駅まで行けば、筑波行きのバスと連絡が可能となる。今後、結城市とも協議し、路線の検討を進めていきたい。森議員は他に、公共交通施策、つくば市との広域連携バスについて質問しました。最後に、藤川議員の質問です。いじめが起きないような対応、また何か対策を行っているのか。教育長、教職員が常に児童生徒に寄り添って観察し、いじめの兆候を見逃さないとともに、定期的に児童生徒からアンケート調査を行うなど、初期の段階で捉えるということを進めている。また学級活動や道徳の授業を通して、いじめは絶対に許されない、弱い者いじめは人間として恥ずかしいことだという心情に迫る指導を行うとともに、各学校でいじめに対するスローガン作りなど、いじめの根絶を目指している。藤川議員、今まで取り組んでこなかったいじめる側のカウンセリングをしていかなければ、いじめは減らないのではないかと思うが。教育長、どうしていじめをしてしまうのか、その心の背景を捉えることが一番大変なことであり、またやらなくてはならないことと考えている。いじめる側の子は仲間に認められているとか、自分は役立っているという自己有用感を持てるようにならないと、いじめを繰り返してしまう。心の奥に触れ、寄り添って健全な成長につなげられるかが、教育者の役割であり、使命であると思う。藤川議員は他に、公共交通の整備、川島駅周辺の整備と開発、窓口業務、幼児教育無償化について質問しました。ここまで、一般質問でした。